相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんばんは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんばんは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。相場さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は相場さん、はい、リモートでのご出演ということで、はい、どちらにいらっしゃいますか。
今日は天国から昨日ちょっとね、いろいろ終わって今天国に無事到着ですが、
だいぶクリアに声聞こえてますけれども。
あ、そうですか、そうですか、はい、今日はカリフォルニアから。
カリフォルニアいいですね、うん、今は何時ですか、
うん、今ね夜中の1時20分。
1時20分
そう、
いつもじゃもう眠いですね。
お宅の今5時20分でしょ、
はい、
それのなんだ、その日の朝の1時20分
あ、というかホワイトデーの3月14日午前1時20分
午前1時20分です。カリフォルニア、ちょっとね写真を軽くお見せしましょうか。これ右側こうちょっとね 青空か青空すごくて、このなんとかツリーが立ってて、
あ、気持ちよさそうですね、う
ん、でここに出ているのがなんだ、映画俳優の、はい、あ、違うか、俺だ、
相葉さんですね。今日
でね、
リラックスされてる。スターバック
スの、そう、これスターバックスのコーヒーなんだけど、なんか東京の方が高いね。これ結構6ドルぐらいよ。まあ、カリフォルニアって言ってもちょっとね、ロサンゼルスから車で2時間ぐらい行ったところなんだけど、
はい、
スタバでなんか買ったらすごく安かった。日本海外高い高い言ってたけど、はい、意外と安かった。で左側はね、メキシカン料理に、
はい、
アメリカ人の、
はい、
いろいろミーティングする相手と食事をしているところですね、
うん、すごいナチョスみたいなの乗ってますね。
そう、そうだね、ナチョスね。
そうですね、
はい、さてでこっちにいる間に聞いたんだけど、
はい、
三菱 UFJ 銀行が10年もの定期預金金利を10年ものね、はい、10年間預けておいて、うん、利息ね、金利がね、今まで 0.002%、
はい、
つまり、10分の100分、1000分の 2% だった、うん、ところが、今度から 0.2% 引き上げだから、
はい、
なんか定期預金の金利100倍に
100倍
だよね、
うん
うん、でこれどういう現象が起きてるかというと、
はい、
日銀のですね、ゼロ金利政策が、もう間もなく終わるという見込みがあって、
はい、
まず三菱銀行がやるけど、今度は三井住友もやるだろうけれども、とにかく今まではみんなでお金、みんなが預金しようとすると、
はい、
預金いりませんよと、
うんうん、
口座もう、坂巻さんですか、あ、口座作らなくていいです、
はい、
こういうふうには銀行は言ってるわけですよ、はい。あ、坂見って架空の人物ですが、
そう、
うん、となんでね、銀行に行ってもね、口座断られる人結構多かったはずなんですよ、
うんうんうん、
なぜかっていうと、銀行がみんなから集めたお金を、そのある一定の割合を日銀に入れとく必要がある、
はい、
これを日銀の当座預金勘定と言ったんだけど、
はい、
これは入れる決まりがあるんだけど、
はい、
今までは入れとくと日銀が 1% 利息つけてくれたわけ、
うんうん、
例えば三菱 UFJ が1000億円を、
はい、
1兆円を日銀の当座預金勘定に入れとく、つまり三菱が日銀 の中に入れとくと、
うんうん、
1000億だったら 10% が100億だから 1% は10億だよね、とね、ただでねもらえちゃう、預金が、
はい、
だから 各銀行はお金を集めて日銀に入れたわけだ、
うん、
ところがゼロ金利政策から今度はマイナス金利といって、
はい、
日銀に入れとくとお金払わなきゃいけない、
うん、
例えば三菱や三井が日銀にお金払わなきゃいけないから、できれば日銀に入れときたくない、
はい、
ということは、預金料の一定、部分を入れなきゃならないんだから、預金を集めすぎると、
うんうんうん、
今までは日銀にお金払わなきゃならなかった銀行が、
はいはい、
ところが今度は、ゼロ金利がマイナス金利が解除されると、うん、やっぱり日銀に入れとけば寝ててもお金もらえるので
、うん、
銀行は、みんなから預金を集め始めようとしている、
はい、
で集めるためにどうするかっていうと、 0.002% の定期預金の金利を 0.2% に引き上げて、はい、どうぞ皆さんの預金してください、うん、で、我々はそれを一部運用しますが、ある一定の比率は日銀に入れといて、我々は 0.2% よりもっとたくさん日銀からもらうからウハウハですよっていうことなんで、おそらくね、今まで口座作れない人いっぱいいたんですよ、
はい、
で俺が子供の頃はね、口座どんどん作ってっていう銀行員が集めに来るのよ、自転車の後ろに黒いカンカン乗せてところが、それがなくなったの。これから多分ね、口座作ってくださいっていう時代に変わっていくという前触れが、その三菱 UFJ 銀行の10年もの定期預金金利が、10倍100倍になりました。他行もね、足並み揃えるはずです、うんうん、そうすると例えば今度は金利が上がれば10億円入れとくと、仮に 1% っていくら、10億円の 10% が1億だから100万円かな、
100万円
ね、入るようなことになりそうですね、うんうんうん、楽しみです。お金しかない人は楽しみです
久しぶりに経済番組らしいオープニング
あ、そうですね、そうですね、普通はね、俺らの友達がなんか彼女に振られたとか、やっぱり振られが治ったとかいう話ですね、
はい、さっきはね、そういう話多かったですけれども、はい、それでは番組進めていきましょうか。
わかりました。
カリフォルニアからよろしくお願いします。
はい、はい、
この番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。この番組は YouTube ライブの相場 TV 相場志郎株塾公式チャンネルで配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただくと過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからよろしくお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーは足元のマーケット環境を分析し、今後の見通しを伺います。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。14日の東京株式市場で日経平均株価は4営業日ぶりに反発し、終値は前日に比べて111円41銭高の 38,807 円38銭でした。このところ日本株の下落が続いたため、自立反発を見込んだ買いが優勢となりました。アメリカ株価指数先物が日本時間14日に堅調に推移したことが追い風となりました。前日のアメリカハイテク株安を背景に朝方は売りが優勢でした。日銀の金融政策修正観測などを背景に日経平均は前日まで3日続落していました。下げ基調が続いていた成長期待の大きい半導体関連を中心に見直し買いが入りやすくなりました。チャート上の25日移動平均が下値支持線となり、指数の底堅さが意識されました。資源関連や主力バリュー株の一角に物色が向かったことも支えとなり、5場より直後に日経平均は上げに転じました。朝方は売りが優勢。前日のアメリカ株式市場でハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数は反落。NVIDIA など半導体関連が下落し、東京市場でも東京エレクトロンやアドテストなど関連銘柄が売られました。日銀の上場投資信託 ETF の買い入れ終了観測を複数メディアが報じたことも相場の重荷となり、午前に日経平均の下げ幅は一時300円に迫りました。東証株価指数トピックスは4営業日ぶりに反発。終値は 13.08 ポイント高の 2661.59 でした。東証プライムの売買代金は概算で4兆3374億円と2月21日以来およそ3週間ぶりの低水準でした。売買高は16億6028万株でした。そして東証プライムの値上がり銘柄数は1236と全体の7割強に上りました。値下がりは382、そして横ばいは38でした。ということです、相場さん。
はい、この前かな、2、3週間前の番組で、
はい、
4万円まで行くと、うん、一旦はこう売りが出てきて下落するんじゃないかっていう話をしてましたが、はい、まあ予想通りということになりました。 で、どこまで下がるかっていう話ですが、
はい、
ちょっと画面を切り替えて、ちょっとねチャートで見ていこうと思うんですが、
はい
はい、今チャート出ましたか？
今チャート映しますね。
はい、はい、今チャート出たはずです。はい、で、これちょっと話を進めちゃおうと思うんですが、
はい、大丈夫です。
今青の下に入ったのがですね、
はい、
3月の11日です。青っていうのは、うんうん、ここでは20日移動平均にしてますが、
はい、
3月の11日に青の下に入って、12、13、14と、そして今日15、
はい、
これも青の中に入ってます。 3月15、
うんうん、
あれちょっとこれ日にちおかしくなってるけど、すいません、14か、はい、そうですね。で今14の夜の話に入ってるんですね、これこのチャートはね。それ でここだ、ここが今日までですけど、ずっとこれ青の下に入ってます、
はい、
で緑が傾いて間もなく青を上から抜きますけれども、これがどうなるかと、うん、ですから今日は1236銘柄上昇して、
はい、
382銘柄が下落ということですが、はい、まあ明るいような書き方になってますが、これはまだわからないという感じがします。ただしですね、ちょっと見ていただきたいんですが、
はい、
いつもお話してる2000円ごとの節目って、ここが2000円ごとですね。3万8000円。
はい。
うん。で、実はここに3万8000円、ここ見てください。ここの3日間、
うん、
頭が3万8000円、
うんうんうん。
で、ここの1、2、3、4、5、ここのね、ちょっと待ってください。見えてないかな？2月16、17、18、19、20日と、
はい、
22とですね、3万8000円で止まってるんですね、
はい。
それからその前の2月13、14、15、これも3万8000円で止まってます。
うんうんうん、そうですね。
で、実は3月12日の下髭が3万8000円なんですね。したがって予測、この番組でお話した通り、4万円をつけて4日間横ばったので、
はい、
これは4万円達成ということで下がってきて、3万8000円まで下げたというふうな見方です。
はい。
12日の下髭が3万8000円いきましたからね。で、今度は2000円ごとの節目だから、一旦ここで戻る可能性が高い。
はい、上がる可能性が。
ということです、
はい。
で、もう一つ言うと、4万円をつけたら下がるだろうで下がって、
はい、
で、下げが1、2、3、4、5、6、今日で6日目なんですが、うん、やはり3万8000円という2000円ごとの節目で止まりましたというのが事実です。
はい。
こういうことですね。うん、なので、3万8000円で一発の、復活はあるだろうということです、
はい。
で、どう復活するか、今日のね、うん、相場の潮流で、こういう時の、次の値動きの読み方をやろうと思ってるので、
はい、
この、なんだ、この、なんつうの、コーナーでは、
はい、
ここまでですね。ここまでにして、
はい、
次にですね。
軽減でやるってことですね。
そう。
はい。
で、じゃあ、いきなりここで、クルードに行っちゃいましょう。
はい、わかりました。はい、原油。
クルード出しますね。クルードは、はい。今ですね、このオレンジの上に出てしばらくこうずーっと動いていて、はい、今日飛び出してきました。で前回お話したのはオレンジの上に出てきたんで、うん、これ上抜ければつまり、80ドル抜けていくと大きく上がる可能性が出てきますと、
はい、
でオレンジの上に出てぐじゃぐじゃやって下値切り上げて、うん、最低の下値が78ドルになってきました。で今日79ドル90セントなんで、もし上に抜けて80ドル超えていくとちょっと上がっていく可能性が出てきますというところですね、
はい、
それからゴールドいきましょう、
はい、
ゴールドはねすごい上がったんですわね。で、見ていくとこれもうに、2200ドルまでいきました、
うん
うん、でこれは俺買ってるって言いましたが、
はい、
ここからオレンジに当たってぐじゃぐじゃやって抜けたんでこれ買うわけですね、うんうんうん、そうするとビビビッといって一旦もうゴールド手じまいました。なんとなくこうやっぱりさすがに伸び盛りなんだけど、
はい、
2220ドルをつけるまで結構上げてきたんで、で今これ今日陰線なんだけど、この後の下げがもう一回復活したら、買っていこうかなと思ってます、うん、それとね大豆を見ますと、
はい、
ちょっと動きが出てきました。
ソイビーンズ、
ソイビーンズ見ていきますと動きが出てきました。これ言ってたのは、 上からオレンジ、紫、青、緑、赤で下げてきて、上に出てきたら面白いよ、買うよっていうのを、これ多分4週間ぐらい前に言ったんだよね。
それで、
うん、実はこの3月7日に、
はい、
緑と赤の上に出て、青まで来たんですね。
はい。
それでちょっと買ってみて、今、保有中っていうところですかな、
うんうんうん。まだ上がりそうですね。
これまだ、これ見てほしいんだけど、この青がずっと下がって、青横張ってきたのね。うん、
はい。
だ過去20日間、過去1ヶ月の平均がもう下がんなくなって、うん、だからこれはどうなるかっていうと、もうちょっと上げたら1回下がる。
うん、
その後、青を割らないで上がれば、今度は紫を超えて上がってくんで、今買って、今買って、次下げてきたら売りヘッジを入れて、あまり下げないで戻ったら、売りヘッジリグって買いを足すと、こうなって、こうなるイメージね。こうなって、こうなるイメージ。わかるかな？見える？
はい。一回下がって、大丈夫ね。また上がる。
はい。一回下がって、今買っとくでしょ、うん、一回下がったら買いを切らずに売りヘッジで、そのまま早く上げるようだったら売りを切って買いを足す、うん、だから今買ったのと下で買ったのを合わせて上まで持っていくっていうイメージ、うん、これねずっと待ってたからこういうことができたわけですね。これ多分この辺で言ってたんじゃかな、この辺でこれが上に出たらいいよって思っててずっと毎日見せたわけですね、
はい、
うん、やっぱ毎日見ていくこと。観察するってものすごく大事ですね。
うんうん、
あとは何だっけ？そのぐらいかな？個別銘柄は実は今日は上げの方が多かったんだけど、
はい、
実はね、俺持ってる銘柄で、うん、上げるのはちゃんと上げてるし、
はい、
先に上げちゃって天井つけたのは下がってんだよね。
うん、
だから、例えば日本郵船なんてバッチリ下げて、ちょっと見て、これで、個別、まだ時間あるかな、今の話は。
はい、あと1分ぐらい、このコーナーあります。あ
と1分。じゃあ、ちょっと行く。でも、アメリカだから今、あと1分じゃないかもしれないな。
いやいや、その感覚は一緒だと思いますよ、アメリカも。
そうか、そうか、そうなんだ。空気違うよ、あ、こっちは。
空気ですか、
うんうん。アメリカは空気違う。
こう言ってる間に1分経っちゃいますからね、
あ、そうか、ごめんね。これ日本郵船は天井をつけて、緑やった。はい、これずっとこう天井つけたの。で、売りが入っていて、今日までまだ下げてるからね。
はい、
で、これずっと俺売ってんだけど、日経が4万円つける間、日経とは逆に下がってるじゃないですか。
はい、
日経はこうぐーっと上がったわけだから。
ですね。
うん。なので、この日本郵船のような下げてる銘柄たくさんあるわけ。
うん、
ですので、おそらくこれ一旦は上げるだろうけれども、
はい、
日経が4万円つける前にこの日本郵船のように先に上がっちゃったやつ、
うんうんうん、
もうだいぶ上がっちゃったやつはおそらく、天井つけるんじゃないかな、うん、要するに目標達成しちゃったから、
はい、
ね、日経が戻ったとしても、天井つけたやつは下がるような気がしますね、うんうんうん、なのでそれぞれの銘柄のチャートを見て判断するということになるんです。俺は持ってるのは半分は空売りで取れて半分は買いで取れてるから、うん、そういうふうな場面に突入したという感じがしますね。前言ったように 2,3 年前からもう3倍4倍になってる銘柄っていうのは天井圏がもう近いというような話、
ね、おっしゃってましたもんね。
はい、そんなことでもう1分経ったかな。
はい、経ちました、はい、ありがとうございます。以上、はい、相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ、投資の提言。
ここで相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。今日の提言何でしょうか。
はい、はい、じゃあもう一度共有を違う、俺ズームね、違うのに戻しますね。これにしようかな。
今ズームでね、つなげておりますが、
はいはい、今出てるのはこれ原稿が、もともとの今日の原稿が出てると思うんですけど、出てますかね。で、今日の相場の提言は、
はい、
今後の日経平均の値動きを考えるというのが一つ、うん、はい、それからトレードが上手になるためにというのが、時間があればなければYouTube ライブで行こうと思ってます、はい、あ、もう眠くなってきたななんて嘘ですよ、
夜中だから。
で今後の日経の動きですが、こういうことが予測されるかなというふうに思ってます、今画面出てますが、今日がここなんですね。これは今日がちょうど、青の下に、青にかかって1日、その下にコマとかその他が3日間で、これ今日です。で、この赤いラインが、 要するに上から降りてきて3万8000円というしこり。これ左側見ると3万8000円これ並んでますね。
うんうんうん、
で、この4日間も並んでるわから、はい、4万行って3万8000円まで降りてきて、
はい、
2000円ごとの節目に到達したんで、うん、やっぱり買いが入ってきて、下げ止まったと、
はい。
で、これはそのさっきの NVIDIA がどうのって言うけど、うんうん、そんなことなくてもこれちゃんと3万8000円あたりは止まるんだよ。不思議だよな。
やっぱり2000の節目ってあるんですね。
あるんだよね。で、一つの案はこうです。
はい。
ここから上げ始めて、で、4万円に到達したら、一回軽く、4万円を超えたら、一旦軽く下げるけれども、はい、4万円を割らないでもう一度上がっていくという。これが上昇の、予測、うんうんうん。
はい。
これだけじゃないです。もう一つ。
もう一つ。
もう一つはですね、こういうパターンですね。一応3万8000円になったので、
はい。
一旦上がっていくけれども、4万円を天井にまた下がって、今度は3万8000円までまた下げてくるという予測が一つ、
うんうんうんうん。それは4万円に一回行ってってことですか、行かずに。
行くか、ギリギリ行かないかぐらい。
うん、
だから39,898円64銭
ギリギリ。
そんな感じは、これはあのパターン二つ目、
はい。
で、全体をやってからちょっと軽く説明しますけれども、
はい、
次ちょっと見てください。これはね、3万8000つけたので、一旦上がるけれども、
はい、
すぐに下げちゃって、うん、だから4、5日で下げちゃって、
はい、
で、また3万8000に到達したけれども、そこをそこにまた今度上がって4万円超え。これはね、パンパカパン、今までパンパカパンだったじゃないですか。
はい、
で、パンパカパンを崩れて、どっかの節目になるところ、節目っていうのはこれちょっと見てください。
はい、
ここなんか、1、2、3、4、5、3万8000でこれ頭、これはこの始まり。
はい、
で、初めてこの青を割った時も、終わり値が3万8000円、
うん。
その翌日3万8000、3万8000、今日。
はい、
ですからやっぱ3万8000円というのはマーケットが気にしてるんですね、
うん、
でやっぱりいや今日は上げが大きくなったんでしょう、
はい、
であ今思い出したけどさ
どうしましたこ
っちアメリカってすげえんだよどうすごいかっていうと、はい、わかんないだろ、
うん、
すごいのはいい起きると、
はい、
ニューヨークマーケットでトレードできるのよもう、
うん、
あ当たり前でアメリカにいるんだから、
はい、
で起きるとニューヨークマーケットでトレード始まってで、お昼過ぎて、
はい、
夕方ぐらいになると、東京が3時なの、東京が9時なのよ。
うんうんうん、うん。
つまりカリフォルニアに住んでる人って、アメリカも日本も、リアルでトレードできて、全部終わった頃、晩飯なのよ。だからね、トレード好きでね、専業トレーダーでデートレ好きな人はね、カリフォルニアに住んだら、ウハウハだよ。チャンス多すぎ。
あ、
ね、これこんなこと言うと時間なくなるから。
大丈夫ですよ。
パンパカパンでしょ、これ。パンパカパンが崩れて、3万8000円止まって、一回軽く上がって軽く下げると3万8000円で止まって、ダブル底になるとこれ上がってくるの。これダブル底なんだよ。こういう予測があって、これが三つ目かな、三つ目、
はい。
最後の。まあ、さすがに3万8000円で止まって、ちょっと上げるけど、
うん、
次は3万9000円前後で、下がっちゃって、
うんうんうん、
3万7000円まで下げるというパターン、
はい、
でどうして3万7000円を予測したかというとここに見てくださいここでずーっとこれね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16日間約1ヶ月横ばったのが3万7000円にツーンといくと下げ、
はい、
でツーンでこれ超えて上がってきたんで、
うん、
多分この3万7000円というところも一つ重要な節目なんで、
うん、
このパターンだと今3万8000円ちょっと上から3万9000円ぐらいまで行って下げてきて、
はい、
当然3万8000円は割っちゃう、
はい、
そして3万7000円までここのね、で一回上がるけどその後がちょっとぐじゃぐじゃという、
うんうん
うん、ともう一度まとめますと、
はい、
パターンが一つで二つで三つ、
はい、
四つ、
はい、
多分このどれかの感じになるかなと
、うん、どれになるんですか、
うん、これねトレーダーとしては分かんないんですよ分かんないけど3万8000円なので一旦買いを入れるじゃない、
うん、
で3万9000円近辺で弱ってきたら、
はい、
弱って逆下半身になれば売りじゃないですか、
はい、
でこれ3万7000円になって下半身出たらこれは買ってっていい、
はい、
それから これだと3万8000円で下半身出たら買ってっていい、うんうん、で一旦上がったら上がって逆下半身出たら一回手締まって売りを入れるけど、はい、3万8000円で下半身出たらあダブル底だと思って買いを入れて持っていく、もう一つは、3万8000円で下半身出たら買っていってそのまま順調に上げたんだけど4万円で逆下半身出たら買いをリグって売りを入れる、
うんうんうん、
でそのまま持っていくというパターンですね。一つ目が3万8000円で下半身出たら多分4万円まで行ったと。で、4万円超えるかと思ったら、一回逆下半身出たので、この買いを手締まって、逆下半身出たから売ったのに、すぐに下半身出れば、これは4万円をキープしたということで、買いで持っていくと。つまりね、下半身と逆下半身を使って、この4つに組み合わせていく。そうすると、これ、どれになっても取れるので、ものすごく、まあ、結局どれか一つに絞れっていう人いるかもしれないけど、これはね、わかんない、うん。
その都度作戦変更しながら。
そうそうそう。この4つを想定しておいて、はい、作戦変更ということだから、下半身が出たら買って、次の逆下半身が3万9000円なのか、4万円なのか、
はい、
というとこで、わかる。で、これが、うんうん、その考えの元です。これ実は3万6000円で、これちょうどこうしこってる。ここ見て、これすごい。3万6000円でほら。ね。
はい、
3万6000円でしこってるでしょ。で、これ3万7000円が、やっぱり、しこってて。超えたら、今度この3万8000円でしこって。ここ見るとね、3万9000円だから、3万9000円で上げが止まる可能性もあるわけですよ。
はい。
するとね、今3万8000円だから、上で3万9000円、4万円。下が3万7000円、3万6000円っていう中で、1000円ごとに、なんか止まるんだけど、うん、止まるんだけど、
はい、
どちらかというと、その1000円っていうのは、これ1個、2個、3個、4個、5つあるんだけど、そのうち3万8000円とか4万円という2000円ごとを重視しながら、
はい、うんうん、
だから1000円ごとで上げは止まる可能性がある。
はい、
うん、そうすると、もしここで3万9000円で止まったら、さっきのこのパターン。3万9000円で止まると下がって3万8000円でもう一回上がるとダブル底になるんで上がっていくでしょうと。
うんうんうんうん、
で3万9000円で止まらないと4万円では絶対止まる、
はい、
で止まるけど4万円割り込まないで上がればこれは多分上がっちゃう、
うんうんうん、
それから4万円に行って今度は3万8000円まで下げるという、
はい、
この節目を利用するどれかになるね。でこれ多分わかんない人は、そんな4つもパターンあるのか、じゃあ誰だってできるじゃないかっていうこと、この4つってすごくトレーダーにとっては重要で、
はい、
ちゃんとできる人は、これは、なるほどってわかるんで、これを詳しくね、YouTube ライブの時に、質問があるけどな、これも話したい気はするな。
トレードが上手になるためにについてもお話しいただかな
と、うん、そうそう、はい、結構山盛りなんで大変なんだよね、
はい、
これもそろそろあれだろ、時間だろ、
はい、そうですよ、はい、音楽聞こえてますか。ありがとうございます。
はい、
以上、株は技術だ、投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたしました。それではこの後の YouTube の延長配信も引き続きお楽しみください。それでは相葉さん、はい、お願いします。
行きましょう。株は技術だ。
Peace out.